愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。また証を感謝いたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。また天のお父様、今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたは神の使命の浅い教会で牧会しておられる40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、御言葉を持って私たちに豊かに導いてください。上からの知恵と知識と霊は盾を持って豊かに語ってくださり、御言葉を持って豊かに私たちをに導いてください。語り者の雲も減り下ります。主をお語りください。感謝します。信じて期待してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。私のため、たちのために十字架にかかり、そして三日目に参られた主に、期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先週はですね、先ほどお話があった25日のクリスマスのコンサートとともにですね、21日の日、月曜日の日にですね、パウロ秋元牧師が東京から来てございまして、そして、お昼に牧師会があった後、夜ですね、長崎で原爆資料館ホールでカリスマ聖会が持たれました。で、非常に祝福されましたけれども、そこで言われたことはですね、神の言葉、与えられた言葉、約束を信じるなら、その信じることがその与えられることの保証になる、それが確実に与えられることの保証になるということを、お話をされたわけですけれども、その中でですね、松本俊也君がですね、松本俊也牧師に、牧師の安心の任命を受けました。で、主に感謝をしたいというふうに思います。ですから、これから、俊也牧師と、ね、そういう俊也ねってことなんですけども、俊也牧師ということですね、言っていただきたいと思いますけども、それと、千田藤代兄弟と絹江姉妹ですね、ご夫妻で伝道師になられました。で、すごくね、感動しております。ご夫婦で、ご家族、ご夫婦というかご家族で、長崎に越してこられたんですけれども、こうしてご夫婦で立たれてですね、本当に良かったなと思っております。なんか、奥様が、昔、まだ、昔ですね、なんか、夫婦で献身できたらなって、こう思ってたことがあって、祈ったことがあるそうですけれども、ご夫婦で、伝道師になれたということはすごく嬉しく思います。またその安心の時にですね、パウロ牧師が、長崎教会のビジョンのためにっていうことを祈られたんでね、すごく何か意味があるんじゃないのかなというふうに思っておりますので、これから楽しみに、一緒に期待していきたいと思っております。それでですね、それはまあ月曜日長崎だったんですけど、長崎も祝福されたんですけれども、その次の日ですね、福岡から長崎来たんですが、その次の日火曜日から、熊本、大分、宮台、鹿児島というふうに、九州を全部回ったんですけれども、どこにもね、新しい人々が、こう、お見えになっておられましたが、特に先週も話したかと思いますが、宮台がですね、非常に大きく動き始めてたんですね。で、インターネットを通して、一人の方が来られたという話はしたと思いますけれども、その方が公で証をされましたのでね、話しますけれども、その方がアルコール依存症ってこと、本人じゃないんですけれども、家族の方がちょっとそれで苦しんでいて、で非常に自分だけじゃなくて、そのことを通して、その家族全体が苦しんでいたわけですね。それでアルコール依存症ってことで、検索をかけて、なんか、アメリカの方のホームページを見ておられたそうです。そしたらそのアメリカの方のホームページの中に、うるわしい家族っていうのがあって、で、その、うるわしいとか、うるわしいとか、やさらぎとかいう言葉に、上書いたそうです。そう言われました、本人が。その証の時にね。うるわしいとか、やさらぎって言葉に書いてた。ぴったりですね、出来栄えね。で、そのうるわしい家族っていうのを見て、と思って開いたそうですね。そしたら、ダビデ前田さんの奥様の証が書いてあった。お父さんがアルコール損傷だったと。そして、その結果、家庭が崩壊し、自分も、精神的な病になって、もうそういう人生だったと。ところが、お父さんも癒されて、関係が良くし、自分も、結婚ができて、精神的な病も癒されて、そういうことが書いてあったわけですね。それを見てですね、えらく感動したそうですね。そしてそれは、まるで自分のことのように思ってですね、そして、こういうことが本当にあるんだと思って、すごく感動して、そして、見たらそれが東京アンテナ教会のホームページだったわけですね。ああ、東京の教会なんだと思った時に宮崎もあったから、 まあ、行きたいと思ったんだけど、日曜日がちょうどですね、用事があったんで、お母さんに連絡をして、いつもお母さんは、行かないって人なんですって、その、どっかに言っても。なのに、その時は、じゃあ行くって言ったんですって。それもびっくりだったって。それで行ったらお母さんが、今までほとんど表情がない人だったのに、教会行ってきたら、笑うし、泣くし、本当に表情豊かになってびっくりしたそうですね。こんなお母さんが豊かになるってことで、そして自分だけじゃなくて、それお母さんもですね、お母さんだからもうその、娘さんっていうのは私と同じぐらいですからね、お母さんっていうのはもう、私の母が、76ですから、それぐらいですよね。だから70代なんですけども、そういう方で、その、結局、その人にとっては、めっこさんっていうかね、それとか自分のお友達と、そのお友達の両親とか言ってですね、もう本当にご高齢の方ばっかり6人来られたんです。6人ですね、来たんですね。で、今回も正解行ったら6人おられたんですね。で、高齢の方もいたので、あ、この人たちだなと思ったらですね、そうじゃないんですね。その人たちがまた別の人を連れてきた。で、その来た人はすぐ後からギリギリ来て、あ、間に合ってよかったって来られました。両親を連れて、ご高齢の。だから全部で9人です。9人来たんですね。で、もちろんパール牧師は初めてなんですよ。でもそのうち3人は全く新しい方ですね。教会自体が。そして、南和正じゃない。和正くんが、なんか霊的な力がありますね。和正くんが、自分のお友達を誘ってきて、それカップルで来たんですね。だから全部で、新しい、全く新しいは5人。最近来た人ばかりが6人。だから11人ですね。パウロさんが始めたのは11人の方が来られたわけでありますね。それで宮崎だけで15人。あとまあ私たちと遠方から来た人もいたんで、20人の世界になったんですね。やはりちょっと感動いたしました。本当にインターネット、まあ後でちょっと説教でも話しますけど、インターネットの働きっていうのはすごいんだなってこと思ったのと、来てもね、なかなか繋がらないことが多いんですよね、今までは。ところがその6人はしっかり繋がって、お友達まで呼んできて、そしてしかも、そのうちの一人は洗礼を受けられました。で、日曜日はいつも6人来て、礼拝出た後に洗礼準備クラスをして、予言者格好をして、それから帰るんですって。それがもう普通になってて、しっかり6人繋がってるんですね。で、ね、正解でも話しましたけど、南くんは20代ですからね。ご夫妻どっちもね。だから、20代の牧師のところにそういう高齢の方が来てるっていうのは、明らかに主の手を感じますね。で、しっかり繋がってるってことですね。やっぱ主の働きを感じます。で、これはインターネットなんですね。で、後でちょっと今日の説教がかかってくるんですけど、インターネットの働きなんですね。で、神様は、もううんと前からインターネットを通して人が来る。そして特に、アントキオキのインターネットは地方教会もカバーすると。で、地方教会も地方教会のそのホームページで来るし、そのうちネットワークになってきて、お互いに、こう、インターネットがネットワークになって動き始めるということを、もううんと前から予言したわけですね。前もって。それが今、具体的に動き始めてるということをね、見ます。だからぜひ皆さんですね、これからいろんな方が導かれてみてくると思うので期待してください。コンサートも100名を超えました。で、ある方が来た時ですね、席がなくて、何人かね、教会の人に立ってもらって、そして、来てる人に詰めてもらって、これで座ってもらったってことはね、妻が言っておりましたけれども、本当にね、たくさん人が来始めていますので、今年一緒に期待したいというふうに思っております。さあ、それではセッションの方に入っていきたいと思いますけれども、今日は、4000人の給食のところなんですけれども、別に5000人の給食でもよかったんですけれども、さっきも話しましたように、その、5000人の給食の方は、マタイの福音書では、パンと魚を神様の前に下げて祝福してと書いてあるんですね。で、4000人の給食の方は感謝してと書いてあるので、ので4000人の給食を見きましたが、ヨハネの福音書では5000人の給食の方も感謝してなんです。だから、どちらでも構わない。両方見ながら今日話したいと思いますけれども、一応聖書からちゃんと見ていきたいと思います。32節からですね、マタイの福音書の15章の32節から、イエスは弟子たちを呼ばせて言われたと。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒に行って食べるものを持っていないのです。彼らをくくるまで帰らせたくありません。途中をかけなくなるといけないからと。イエス様についてきて気がついたら3日経っていたと。そして、こう、いろんな奇跡や癒しがあったんですけれども、それを見てもう3日ついてきたわけですね。まあ、こう、離れなかったわけですね。で、やがてそういうね、教会に来て離れなくなるっていうことがね、始まってくると思いますけども、まあ、ある意味で、リバイバル的な現象が起こってたんでしょう。たくさんの群衆がいました。ね、で、イエス様は、みんなお腹空かしてるから、ね、もう、食べ物もなくなってお腹空かしてるから、空腹のまで帰らせたくない。ね、なんか食べ物あげたいって言ったわけですね。と、弟子たちは言いました。この辺鄙なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手にあるでしょうと。とてもこんな全員ね、男だけで4000人。 女子供入れたら数万人。この前の章に書かれてるのだったら男だけで5000人。どっちにしても女子供入れたら数万人ですね。で、その、数万人たちに十分とされるほどのパンはないってことですね。まあ、それはないでしょう。ところがイエス様が言ったのは、するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますかと。今日はポイントがここにないので、さらっといきますね。イエス様はないものを感情しないで、いくら足りないかっていかないで、どれくらいパンがあるって、今あるものに目を留められたんですね。これはどうぞここに留めておいてください。今日のメッセージのポイントじゃないので、これ以上深くは言いませんけどね。人はどうしてもないものを感情するでしょ。いくら足りないのってこう。でもイエス様が言ったのは、いくら足りないのじゃなくて、今、いくつある？今、何があるって聞かれたんですね。皆さん、自分の人生に対しても、あなたの愛する人に対してもね、何が足りないか、私にこれが足りない、あれが足りない、あなたにあれが足りないって言うんじゃなくて、神様は今私に何をくださっているのか、あなたに何が与えられているのか、愛する人にしては何をくださっているのか、あるものにぜひね、目を留めてください。そこから奇跡は始まります。ね。そしたらですね、この時ですね、弟子たちは言うわけですね。7つですと。ね。まあ、5000円の給食の時には5つのパンと2匹の魚だったんですが、この時は7つです。それに小さい魚が少しあります。ね。おおって感じですけれども、まあ、少しあるわけですね。で、5つのパンと2匹の魚であっても、7つの魚と、7つのじゃない、7つのパンと少しの魚であっても、いずれにしてもですね、5000人も4000人も、とても給食できない、とてもお腹いっぱいにはならないわけですね。無理です、ね。とても足りない人間で考えたら全然もうお話にならない。もう全く足りない数なんですね。でもイエス様は、それをですね、ここに持ってきなさいとね、まあ言われるわけですね。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。そしてそれから7つのパン魚を取れて書いてあります。他のところを見ると、それを持ってきなさいと持ってこさせて、今日の一つ目のポイントはここですね。その7つのパン魚を取って、感謝を捧げてから、裂かれた。弟子たちに与えたら、このご存知のようにみんな満腹になったんですね。で、今日はね、この感謝のことを話したいんですけれども、弟子たちは、イエス様はこう言ってなかったんですね。7つのパンを取って、あれ5つのパンを取って、神様、まあ、4000人ですから4000引く7は3993。3993個足りません。あと3993個お願いします。あそこに大ぐらいがいる。プラスアルファです。よろしくお願いします。ね、とは言わなかったんですよね。そうは言ってない。この七つのパンを感謝してってのはどう考えても七つのまま感謝して七つであることを感謝したんです。七つですけど足りませんけどもあなたを増やしてくださいますから感謝しますっていうそういうことよりも七つをありがとうございます。神様七つであることを感謝します。このことを通して神様栄光を表してくださるから感謝しますって言われたと思うんですね。その後に七つから増え始めたんですね。で今日お話したいことはね、まあ、2009年、一つの節目ですね。まあ、主の時代にとっては、11月は新年ですから、新年ではないんですけど、でも、一つの節目ですね。その時に、この一年を振り返った時に、嬉しいこともあったと思います。思い出して、こうね、顔がにやけることもあったでしょう。でも、思い出したくもない。できたら消してしまいたい。っていう人もいらっしゃるでしょうし、この一年はすごい祝福だった年の人もいれば、この一年は正直に言ってできたら自分の人生から消したいと思いたくなるような一年だった人も中にはいるかもしれません。でも、どんなにその思い出、まあこの一年を振り返った時に、まあ一年って言い方してるんだけど、まあこのね、振り返った時に、こう、いろんなことがあったと思うんですけれども、それをね、一つ大事なことなんですね、今日はね。そのまま感謝していただきたいのです。こういう辛いことがあった、こんなことが許された。ね。そのことは、もう、いや、人を否定するんじゃなくて、そのこと自体を感謝してあげたいんです。なぜかって言ったら、神様の許しなしには、サタンの攻撃も、たとえ罪の結果であったとしても、神様の許しなしは何一つ起こらないからです。だから、そのままそれが起こったことを、悲しくても辛くても、それは許されたことを感謝して、それは投げやりでも諦めでもありません。そのこと、そのまま感謝して、それは、そのこと自体の後ろに神の計画があり、今理解できなくても、きっとそのこと自体が神様を祝福に変えられるということを期待して感謝してほしいんですね。でね、宮崎行ったら面白いことがあった。また、あそこいつも証があるんですね。毎回証がある。感謝するからですね。何かというと、今回もケンタッキーです。まあ、和正君の方の証もあるんですけど、すいません。まあ、今回はケンタッキーですね。ちょうどぴったりなんですね。12月は書き入れ時だそうですね。 クリスマスにはチキンを食べる、言ってました。誰が決めたか知らないけれどって。それで、ね、すごく、ね、ところがまあ、だから23日の祭日に休ませてもらったのは特別なんですけれども、まあ、正解だったんですね。だから、ケンタッキーの人は来れなかったんですね、今回。それでもたくさん集まったのはすごいなと思いますが、だから11月ですね、11月は結構暇なんですって。それで、代売って言って、お店で待ってるんじゃなくて、まあ、イオンショッピングモールにあるんですけど、2階なんですけど、1階に、ジャスコかなんか入ってるんですね。ジャスコかな、なんか、イオン系のなんか入ってるんですね。で、そこに、その、店を出して、その、店、まあ、こう店を出して、そして、ね、作ったチキンを持ってって売るわけですね。それを代売ってそうですけども、それをすると、それをしたそうです、11月にね。で、祭日だったそうです。で、祭日は、もう客がいっぱいだそうです、その日は。ものすごい客が。それで、店長さんが頼んだよって言ってですね、4万売れたらいいねって言った。だから4万売れればいいってことは、4万売れればもう上出来ってことなんですけど、でも売れればいいねって言った。そして、1130円のが、1000円ぐらいで130円安くなってるんですね。だから、ここにもいられそうです。で、まあね、お安くなっていますってこう言いながら言ってましたね。と言いながらこの中であんまり安くないなって思ってたんですけど、そう言いながらこう一生懸命販売したんですが、でもちろんお祈りしたんですね。ところがね、祈ったにもかかわらず、5000円しか売れなかったんです。人が半草がいたのに。ほいで彼はですね、がっかりしたんですね。で、終わった後店長さんにも言ったわけですね。あの、5000円でしたって店長さんが、ああ、ちょっと、まあ残念だねって、まあでも、まあいい仕方がないってことで終わったんで。家帰った後彼はですね、どうして神様に来れなかったのかなと思ったんですね。で、死に言われたん。感謝しなさい。いや、感謝はしてるんですけど、いや、そのままのことを感謝しなさい。そのままを感謝しなさいって言われた。それで彼はですね、あ、5000円しか売れなかったんだけど、5000円売れたことを感謝します。ね。お客さん多かったのに5000円だったことも感謝します。ね。1000円ってあんまり安くないんですけども、そのことも感謝します。そのままで感謝したんですね。そして、ね、この5000円しか売れなかったことの中に神の計画があり、これが祭典でしたからありがとうございますって言ってに言い始めた。つまり、今起こっていること、許されていることを、そのままで感謝して、それが、今の私にとって祭典であると受け止めたわけですね。そしてそのことの後ろにきっと神の計画があるって感謝し始めたんです。わかります？これすごく大事なんです。結構多くの人は感謝してるんですけど、現状を否定して感謝してるんですね。こんなこと起こったことも感謝します。きっとあとは変えてくださいますから感謝します。きっと変えてくれますよね。ありがとうございます。こういう感謝をするわけですね。こうなってることありがとうございます。もうとんでもないことですけど、主もそれを許されたこともありがとうございます。サタンが変なことでありましたけど、神様必ず逆転してくれますから感謝します。つまり、現状を肯定してない、受け入れてない。否定することからの感謝なんですね。そうは言ってね、この時だって、5つのパンの時も7つのパンの時も、イエス様は足りないと言ってないんです。5つしかないとも言ってない。そのままを感謝して、それを祝福したんです。そこから奇跡は始まってる。そしてね、次の日、平日だったそうです。で、また大売に行ったんですね。で、平日はもう2万円も売れたら上出来なんです。2万円も普通売れない。朝からですね、ね、今日は平日お客が少ないことありがとうございます。ね、昨日5000円だったこと本当にありがとうございます。今日もあなたは売れる人も売れない人も、祭典をなさいますから感謝しますってこう、感謝してたんですって。そしたらで、ね、いきなり一人の人は、何ピースか忘れたけど買いに来て、それでいきなり2000円分買ったんですって。ええー、とか言ってびっくりして、いきなり売れちゃったん。そっから飛ぶように売れたんです。お客さんは少ないんですよ。全然客は少ないんですよ。その、平日だからもう昨日と違って。もう全然少ないのに飛ぶように売れて、なんとその日、7万以上売れたんですって。びっくりしたって。で、ここまで綺麗にしてもらうと感動ですね。なんかこう、証がリアルでしょ？ね？客が山ほどいて5000円で、全然お客さんがいない平日で7万円っていう結果ですからね。で、店長びっくりしてですね、お前どうしたんだって言うから感謝しましたって、クリスチャンしてるからね、僕してること。あ、そうか。で、そうですね。まあ、風間作の時みたいになぜ機能しなかったとは言わなかったそうですけど、見事ですよね。で言ってました。今回一つ学んだって。本当に、そのままそれを受け入れて感謝したときに、神が働かれるんだって分かったって。で、それを語るときに、すごくね、どうしても今日それを語らなきゃいけないって強い話を感じたんですね。で、この5000円の給食もね、7つのパンをそのまま感謝したんですよ。足りないとか少ないとかいいんじゃなくて、7つを本当に感謝しますって。これが十分です。このことの中に神の手があります。これが祭典ですって。5つなら5つ、それをありがとうございますって。皆さん、今あなたに与えられている賜物と能力を感謝しましょう。今あなたに許されている状況や環境を感謝しましょう。そのままで。それが今祭典なんです。それは諦めじゃありません。そこから神が奇跡をなさるんですね。これをね、どうぞ覚えておいてほしいんですね。ね。だから例えば、 今の年齢がベストです。今の身長ね、あなたの身長、まあ、これが伸びる人もいるでしょうけどね。ね、その身長がベストなのですよ。ね。そしてこの体重も今がベスト。もちろんこれから太る人も痩せる人もいるでしょうけども。何が言いたかったら、そのまま受け入れて感謝するってことなんですね。で、それ諦めじゃない。本当に神様は今は才能なしください。そして、さらにここから、この後ろに神の毛があって、きっと素晴らしい神の毛が現れるってことを期待しながら、今を否定してじゃなくて、今を本当に受け入れて感謝して、そこから奇跡を期待して感謝するんですね。これをね、どうだろう覚えてほしい。これが一つ目ですね。そして二つ目はですね、ちょっと前に戻りますが、今のその感謝をする前にどうされたかという35節。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられたと書いてあります。一章前の五千の給食の時も、14章の19節に、そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、五つのパンと二匹の魚を取り手を見上げてそれを祝福し、パンを割いてそれを弟子たちに与えたので弟子たちは群衆に配ったと書いてあります。どっちも座らせたと書いてある。他の福音書を見ると50人ずつ組にしたとか、100人ずつ組にしたと書いてある。つまり、食事をする準備に入った。でも食事をする準備に入る前に、奇跡は起こってない。準備しといてから感謝して祝福して増やしたんですね。増えてきたから準備したんじゃない。つまり、この準備した段階ではまだパンは増えてない。5つのままだし7つのままなんだけど、まあ、この座ったってのは横になるってことでね、当時は。何度も話してますけど、こう、横になってこういう風に食べるのは当時のね、こう、習慣だった。ね。日本でも時代劇なんかやってるとこうね、こう横になって食べたりするじゃないですか。ね。今やっちゃう行儀悪いですよ。でも当時はこれが、イスラエルではそれが普通だった。だから、最後の晩餐の時はいつも言うように、お腹のところに次の人の頭が来て、足を外に放り出すわけですね。で、丸くなってるから、イエス様が立ち上がって足を洗うっていうのが、全然自然なんです。外に出て放り出たら足をくるっと回って洗ったんですね。ダヴィンチの絵だったら偉いことになりますよね。椅子の中に潜り込まないといけないから。で、何かっていうとそういうことなんですね。だからここは、つまり、ここはどういうことだったら、横になったってことは、つまり食事の準備に入ったってことです。うんと、今の日本的に言えば、お茶碗とお箸を出して揃えて、ね、お茶碗をお椀を出してお箸揃えてって、ね、そういう感じですよ。ね。でもまだ何もないんですよ。ね、子供がいたらなんかね、叩き始めそうですよね。ね、そんな感じですよ。何を言いたいかったら、奇跡が起こる前に準備が始まったんです。奇跡が起こってからの奇跡が起こる前に備えを開始したんですね。もう奇跡が起こるという前提で。さあ皆さん、インターネットをさっき話しましたけども、思い出していただきたいんですね。インターネットに関しては神様が言われたんです。インターネットを通して人々が来るからインターネットを強めようと。ところが最初来たのは、インターネットを通して非難中傷だったんです。インターネットを通してありもしない悪行どんごを非難中傷がかなりあった。あれ裁判したら確実に書けるような内容も書かれてましたよね。一時はもう今はだいぶなくなりましたけど。で、何かって言ったらそうだった。でも、その時に徹底してインターネットをするってことを教えられたんで、インターネット始めたわけですね。でもその段階で、ね、今回もパウロ牧師言ってられましたよね。特にオンライン礼拝の話をしてましたけども、オンライン礼拝をしようと思ったら、一台しか最初は見れなくて、ね。で、技術がないって言われたけど、なんとかしてくれたら4台になって奇跡だと言われたけど、それじゃ困るからって言ったら25台になって、それでも困るって言ったら無限大になったって言ってましたよね。でもその段階で全然技術はないわけですね。で、その映像がこうなんか顔が残るって、私その時のね、映像見たから覚えてるんで、こう、顔がビーってこう残るんですね。で、声がわーってするんですね。確かに。おい、これはちょっと見づらいし聞きづらかったわけですね。でも、そのね、ある教会のやつはすごい綺麗なの。それは本当にテレビのやつを使ってるんですね。1000万以上するカメラをね。それに対して、その当時のアンテオ教会は、中古の家庭用の5万円のビデオです。カメラ。そら勝てないですよね。つまり何かやったら、現状は無理なんです。現状は技術もないし、機材もない。だから無理ですよって言われたの。でもね、その時にね、やってくださいってやったんですね。まあ、ある意味で知らないから強いんですよね。知ってたら言えないかもしれないけど。でもさ、何かってところ一緒なんです、これ。この段階で5つのパンと7つのパン、どっちにしたってね、そんな準備したって誰も食べれるようになるわけないじゃん、人間的には。でも、イエス様は準備させたんです。で、なんでオンライン礼拝をそんなにしてまでやったのかというと、神様が言っておられたことと必ずそれを通し人が導かれるって、主は言ってるから、それでも踏み出したんです。賛美の時もそうでしょ。ヘノヘノ目次でも出しますって言ったら、神様が賛美を通して働くって言われたから、やったわけですね。何もなかった時に。その時だけ晴れ始めたわけですね。で、皆さんね、ことが起こってからするんじゃないですね。 神様の技を起こる前に私は備えと準備をするってことをね、どうぞ覚えてください。そして、三つ目に行きますね。三つ目、これ大事なんですけど、三つ目は、15章に戻りますと、37節に、配られた後を見ると、人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れのアルマリを取り集めると、7つの籠にいっぱいあったと書いてあります。以前もお話したと思いますが、これ満腹したって書いてあるんですね。私は食いしん坊だからかもしれません。この言葉が強烈に私は残るわけですね。まあ一つはですね、私が大学時代、高円寺に教会があってですね、まあ今も高円寺ですけれども、その高円寺でよく降りて、あったんですね、店がですね。一つはハンバーガー屋さんのニューバーグ、今もあるんですよ。ね、でもう一つは大陸という中華料理屋さんと、もう一つは満腹っていう店があった。その満腹って店は庶民の味方でですね、女の人はまず入らないだろうって雰囲気なんですけど、男性が入る。安くて量が多い店なんですね。そういうのだったんですね。満腹って言うとすぐそこを思い出すんですけど、本当に満腹になるところでした。何を言いたかったら、満腹になったって書いてある。で、普通ね、4000人男性がいて、あれ5000人でもいいですよ、男性がいて、パンが7つ、あるいは5つしかなかった。こう、割って、割ってこう渡すわけですね。で、トシヤ君がね、牧師になりましたから、トシヤ牧師になった時に、割ってこう私がポシヤにパッと渡す時ですね。トシヤ君に目をチラッと見て合図するわけですね。牧師になったんだろうって、つまり、控えめにしとけよってわけですよね。普通そうですよね。でもここで、腹八分目にはなったとは書いてない。満腹したって書いてある。みんな。全員が満腹したって書いてある。しかも残ったのを集めると7つの籠いっぱいになったと書いてある。五千の九州のところではね、12の籠がいっぱいになったって書いてある。12弟子が配ったから、1人の弟子が1個ずつ籠をもらえたってことです。で、籠はこういう周り大きいなのか、深いこっちなのか、どっちかなんです。深いやつは1週間分入るんです。周り大きな籠は1日分入るんです。ということはどういうことか。つまり、これは、配った人たちは自分の分は1日分、あれ1週間分もらえたってことです。私なんか配りながら心配しますよね。わー、どんどん、わー、増えていく。最後残るかなって。自分だからね、ちゃんとその配った人の分も最後あったってことです。配った人は一食じゃなくて、一日分か一週間分あったってことなんです。何を言いたかったら、食べる人は全員満腹。配った人は一日分か一週間分、奉仕すると祝福されるんですね。まあ、ったことでしょう。つまり、イエス様が奇跡をしたときは、ある程度とかではなかったんです。満腹、全員が満腹するぐらい、溢れるほどの技をなさったんです。神が奇跡をなさるときというのは、驚くような技が来るんです。さっき宮崎の話をしましたけども、そのインターネットの働きで起こった時ですね。まあ、これからのことを考えたらまだ少ないですよ。でも今の段階で、いきなり9人やってくるっていうのは、これはやっぱ宮崎の場合、開拓で始まってますからね。やっぱりすごいことです。9人と15人になったってことは、正解の数は3倍ですからね、今までの。いきなりね、で20人だと4倍ですからね。いきなりですね。何かというと、やっぱりちょっと今、これはね、これから起こることがやっぱ小さいけど、やっぱ大きいことですね。それからインターネットの話もオンライン礼拝どうなったかというと、結局iPhone かなんかに載せたら、注目度ランキングに1位、2位になったって話をしておられましたね。結局、それ一般のやつです。で、高野山の話と、なんだっけ、幸福の科学の話を抜いたって話をされてましたよね。でも、神様が技をなさるときは、見事なんです。皆さんね、つまり、本当に感謝をしていくと何が起こるかというと、ありきたりの奇跡じゃない。考えられない奇跡が起こってくる。さっき言いましたように、5000円から7万円。で、しかも、平日に7万円ですからね。2万円売り上げたら十分だって、もう言われたのが7万円ですから、3.5 倍でしょ。しかも前の日にはできなかった後ですよね。皆さん、たった5つのパンで5000人、数万人が、たった7つのパンで4000人、数万人が満腹したんです。溢れたんです。で、神が奇跡をなさるときは、溢れるほどになされるんですね。これどうぞ覚えてください。適当じゃないんですよ。驚くような、ね、満腹するだけの奇跡をしてください。神様は適当にある程度じゃない。神が働かれるときは、驚くような技が起こってくるんですね。で、これを覚えてほしいんですね。じゃあ、どれはどこが機会かというとね、繰り返し言います。今日のポイントはここなんですね。その許されていること、今起こっていることを、そのままの形で感謝するんです。ですか？それは今を否定するのでもなければ拒否するのではありません。それをそのままの形で感謝して。それは諦めでも投げやりでもありません。神様がこれを許されたからありがとうございます。 このことは今の私にとって祭典です。きっとこの後ろに神の計画があって、ここから素晴らしいことが起こることを期待していますっていうね、あれですかね。その時に神の驚くような技が始まってくるということを聖書は言ってるんですね。で、ぜひ皆さんですね、いろんなことが、まあ、2009年あったと思います。で、嬉しいことはほっといても感謝できるでしょうけども、まあ、悲しいことや嫌なこともあったでしょうけど、そのことを本当にしっかりと受け止めて感謝してみてください。そして、そのことは祭典だったと。きっと神様はこのことの後ろにも神の結婚を持ってらっしゃるということをですね、期待して感謝してほしいと思います。その時に、そこから神の技が始まってくるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様。御言葉をありがとうございます。あなた生きて働いておられる神様で、今日も私たちに御業をなしてくださっていることをありがとうございます。どうぞお一人一人のうちに豊かにあなたの御業をなし、あなたの御子を表してください。ですね、主に祈りたいと思いますけれども、病気があったり問題ある方はそれを主の前に差し出してお祈りしましょう。また自分はいいけど家族や友人という方はその方のことを思い浮かべながら祈りたいと思います。短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きますので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に、具体的に、大胆に、あなたの願いを神様前に差し出してください。その願いと求めに主は答えてくださいます。愛する天の様、今、主イエス・キリストの皆によって祈ります。お一人お一人が祈っているこの祈りに応えてくださり、あなたの前に対したこの願いと求めに応えてください。体に触れ、心に触れ、家庭に触れ、人生に触れ、あなたの癒しを、解放を、解決を、勝利を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ!イエスによって命ずる。治れ!イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、癒されよ!あらすばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらすごく忍耐を今学んでいる方がいらっしゃいます。で、忍耐は好きな人は誰もいません。でも、この忍耐を通して私はあなたの信仰を立て上げている。この中で徹底して感謝をしていきなさい。あなたは驚くような神の身、神の技を見るだろうと知られます。膝が痛んでいる方ですね、膝がガクガクしている方はその膝に触れてください。イエス様やってます。膝を癒されよ。躁鬱病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、イエス様の身やってみせる。癒されよ。それらをもたらしている悪しき霊の力を、その人の思想、感情、心の力で蹴っ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。胸がなんか圧迫を感じている方ですね。これ霊的なものです。イエス様やってみず。胸にある圧迫よ。それをもたらしている偶像礼拝の霊、汚れた霊を、その人の胸から出て行け!すみません。せっ!頭の後ろの方がなんか痛いというか重いという方ですね。そこに触れてください。イエス・キリストにあって。イエス・キリスト。癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。